もしもし、テレフォン人生相談です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今私がうつ病にかかって会社を休んでおりまして、
はい。
で、今後どのような心持ちといいますか、考え方で過ごせばいいのかなというのがすごく悩んでおりまして、その相談でございます。
わかりました。まず、お年はおいくつですか？
46歳です。
46歳。ご結婚されてますか？
結婚しております。
はい。奥様おいくつ？
43歳です。
43歳。お子さんいらっしゃいますか？
あ、おりません。
お子さんはいらっしゃらない。
はい、そうです。
ご結婚何年目ぐらい？
11年です。
11年。で、今そうすると、あなたは会社を休んでらっしゃる。
休んでおります。
はい。で、奥様は？
フルタイムの正社員をやっております。
あ、正社員でらっしゃるのね。
はい。
はい。まず、今、お年から言うと、かなり、中堅から、いわゆる役職付きぐらいの感じじゃないかな、そうすると。
そうですね、うん、中間管理職と呼ばれる役職です、はい。
でしょうね。
はい。
最初にあなたはご自身でうつ病っておっしゃいましたね。
はい。
なったのはいつ頃からですか？
今回が2度目でして、
はい、
まず1度目が7年か8年前になります。
はい。
で、その時は上司からのハラスメントでうつ病になりました。
上司からのパワハラですね、そうすると。
はい。
はどんなこと？
粘着質な上司でして、
ええ、
一つのことで3時間叱責だとか、ちょっとあまりにも私も初めて接するタイプの上司でして、ちょっと接し方が分からず、ずっとこらえてたものっていうのがあるとき、もうこらえきれなかったんだと思います。
うん。で、これで7、8年前に、そうすると一回休職されたのかな？
いや、その時は、打つっていうこともよくわからなかったので、休職したらいいっていうこともわからなかったので、
はい、
自分をだましだましにしまして、会社に行ってました。
あ、なるほど。休養は取らなかったんですね。は
い、取らなかったです。
でも、それが打つだということは、じゃあ、2回目の時に分かったわけ？あ、この前
1回目の時点で心療内科に行って、そういう診断を下されましたので。
心療内科にはいらしたのね、
はい。はい。で、その会社っていうのは、ちょっとやっぱり最終的にもどう考えても、生涯勤め上げるには辛いなということで、転職を、しました。
なるほど。で、1回目はそれで終わって、転職したら、は
い、6年前に今の会社に入りまして、
はい。
その時もすいません、上司と会わなくてっていうことと、仕事量が非常に多くてっていう2つの理由でうつ病になりました、
はい、いつ頃から？
昨年に1度目のうつ病を発症して休職をしました。
で、これは3ヶ月ぐらいですかね。
約2ヶ月休職をしておりました。
はい。で、また復帰して、
先月からまた休職になっております。
はい。
で、日に日にだんだん寝れない日っていうのが増えてきまして。
ああ、なるほどね。はい。
睡眠薬を飲んでも寝れないっていう日が続きまして、うん、これはちょっと理由は自分でもわからないんです。
うん。
で、ここに何か今後自分が良くなるための方策などが隠れているんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。
休職中なんですよね。
休職で会社を休んでおります。
何日前から？そうすると
1ヶ月前からです。
あ、1ヶ月前から。
はい。
これは不眠のため？
不眠と頭痛です。
ああ、病院には行ってます？
病院には行ってちゃんと投薬されて、それも服用しております。
はい。実際に何時頃からベッドに入ります？
大体11時半から12時頃に睡眠に入ろうとしまして、睡眠導入剤もその時に服用してるんですが、
はい、
通常処方されている睡眠導入剤ですと15分程度で眠たくなるよというふうに説明を受けているんですけども、
うん、
1時間経っても2時間経っても全然眠気が出ないっていうことが多いです。
なるほど。
で、生活リズムは乱さないように朝6時過ぎには起きるようにしてるんですけども、はい、それ以降やはりその本来 寝ているべき時間帯に寝てない眠たさっていうのが昼間に来まして、昼に寝てる状態です。
うん、ね、昼寝してるのね、はい、あの昼寝はどれぐらいしてますか？
3時間程度です。
3時間ね。
はい。
だから要するに昼と夜が逆転してしまったわけよね。
そうですね、逆転しつつあります今。
うん。医者からその毎日ちょっと運動した方がいいですとか言われてないですか？
言われております。
はい。それはやってますか？
週に1回か2回ですけども、スポーツクラブに行ったりはしております。
で、これは何してるの？
プールで泳いだり、マシンで体を動かしたりです。
はい。
はい。
普段、例えば万歩計つけて歩くとか、そういうことはしてない？
1日最低でも7000歩は歩こうという目標は立ててるんですけども、
はい、
なかなかできてないです。
ちなみに実際は何千歩ぐらい歩いてます？
4000から5000ですね。
あ、でも歩いてるんですね。ということで今日のご相談をもう一度おっしゃってください。
今うつ病になっておりまして、会社を休んでるんですけども、
はい、
どのような心持ちになれば今後の将来の展望だとかっていうのが描けるのかなということを相談したく思っております。
はい。今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。まず運動についてちょっと伺いたいのですが、はい、運動をだいたい週に 1,2 回プールで泳いだりマシンで体を動かしたりというふうに伺いました。
はい。
お散歩などもするということですよね？
いや、散歩はやっぱり今給食中で周りの近所の目を気にしてそれはしてないんです。
ああ、なるほど。
はい、
なるほど。それはやりにくいですかね？例えばどこかにバスで乗って行ってちょっとご近所の人がいなさそうなところで歩くとかなんかできますかね？それは難しそう。
そういう考えが全然なかったので、そういう考えでしたら大丈夫です。
なるほど。もちろん専門医の方といろいろお話はすることがベストだと思いますが、はい、例えば、一つとして、要は、心身、心と体の両方がやっぱり健康には影響しますので、
はい、
こう、スポーツクラブだとどうしてもその限られた心肺機能の、はい、動かし方になりますので、まずすぐにできたらいいなと思うのは、バス乗ったり、電車乗ったりでいいので、はい、どこか、公園の周りとかでもいいので、1キロとか、だいたいこう、この公園を一周すると1キロだとか、2キロだとか、なんか決まってるとこってあると思うので、はい、もう分かりきった距離、道に迷わないような場所で、
はい、
ニコニコしながら、
はい、
1、2ぐらいの早歩き、
はい、
をやってみてもらいたいです。
あ、分かりました。
うん。で、ニコニコっていうのは、なんか、ああ、太陽ポカポカとか、顔に当たる風とか、
はい、
そういうことをニコニコしながら感じるっていうのを意識して歩く。
なるほど、はい。うん、
で、早歩きぐらいですよね。
ええー。
を、こう、できれば、例えば1日おきとか、
はい、
2日おきとかは少なくともやるみたいなことは習慣にするっていうのはいいですね。
あ、そうですか。
はい。で、しかもこれが、朝起きて、まあ、どうしてもちょっと、昼寝がどれぐらいかっていうのがまた、別の話にはなりますが、午前中やるとか、お昼ご飯終わった後にやるとか、
はい、
こう何かこう決めて、まず、早歩き、ニコニコ早歩きっていうのはまず一つお勧めします。
あ、わかりました。
なんかこう自分の一日のメニューに加えていただくっていうのが一つですね。
はい。
あともう一つ、呼吸です。
はい、はい。
朝起きてからの時間と、
はい、
夜寝る前と、
ええ、
呼吸法っていうのをちょっと試してもらいたくて。
ええ、ええ。
例えば、座りやすい椅子でもいいですし、あぐらをかくのが大変じゃなければあぐらでも構いませんが、
はい、
背もたれには背はつけずに、 座っていただいて、
はい、
まあ、姿勢はこう良くしていただいて、姿勢をまっすぐにした方がちゃんと肺に酸素も入りやすいですし、
はい、
あとこう横隔膜っていうのもちゃんとぐーっと下に落ちれますので、姿勢が良い形で鼻から息を吸って、
はい、
で口から吐く、
はい、
これをまあ、あの鼻でこうたくさんこう音が鼻で吸うとこうで音が出ますよね少し、
はい、
でその音を聞きながら、まあ、大体3カウント4カウントぐらい1,2,3って吸って、
はい、
そしたらその後口からはーって倍ですね、6カウントから8カウントぐらい、吐く、
はい、
で、
はい、
吐き切ったらまたゆっくり鼻で吸ってっていう、
はい、
で吐く方を長くする、
はい、
副交感神経を優位にするみたいな言い方をして、
なるほど、はい、
これはリラックスの呼吸ですね。
はい。
あの、ちょっとフラフラしたり最初はするかもしれませんから、ゆっくり自分でペースを見ながら、とにかく吐く方を長くするっていうことを意識する。
はい。
で、これをそうね、だいたい最初は5回ぐらいまでだけでいいと思うんですけれど、
はい。
できたら10回ぐらいまで呼吸をじーっとやっていると、
はい。
これも、まあまあ、肺の周りの筋肉を使いますので、疲れます。
はい、
まあ、でも疲れるというか、心地よい、あの、ふーってちゃんと吐き切るなんていうと、副交感神経がこれ優位になりながらも体を使えてますので、
はい、
こんなことを、あの、夜寝る前に、吐き切るっていうのを座ってでもいいですし、まあ、寝た状態でもいいです。
はい、
しっかり、体の空気をこう循環させるみたいなことですね。
はい。
で、もう一つ、朝起きて呼吸するっていうのは、
はい。
今度はさ、今日はちょっと、まあ、元気にっていうか、さあお掃除をしようとか、
はい、
あの、活動的になるための呼吸っていうのがあって、
はい。
で、それは同じように座った状態で鼻で息を大きく吸って、例えばそれが1、2、3、4って吸ったら、今度一気に、はっ、もう1から2カウントぐらいだけで、はっ、って一気に吐く。
はい。
これは、交感神経を優位にする呼吸って言ったりします。
ああ、はい。
で、こういうのも、ちょっと取り入れてみると、要は、体を使うという習慣になりますから、
はい、はい。
そのことは、まあ、心にも良い影響を与えますので、ちょっとその、こういった、まあ、運動って言ったらなんかこう、どっか行かなきゃいけないみたいになるんですけど、すぐにでもできるこういう呼吸、お散歩みたいなのは、実はすごい大事ですね。
あ、なるほど、はい。
うん。ちょっと私、はい、すいません、専門的なことっていうよりか、あの、運動のことはぜひ、あの、自分が感じたことなのでやってみてください。
いえ、ありがとうございます。でも、あの、うん、交感神経と副交感神経の話っていうのはすごく参考になりました。う
ん、よかったです。あの、ぜひぜひ、あの、呼吸法と笑顔と散歩は、ぜひぜひやってみてください。
どうもありがとうございます、はい、あの非常にためになる話伺えてよかったです、
よかったです、ありがとうございます、はい、はい、お返しします、
はい、
ということで、
はい、
心身ともにですね、
はい、
健全な形になるために、
はい、
ちょっと今までは体の方の使い方が足りなかったかもしれない、はい、なので体を使ってから、
はい、
じゃあこのままでどうなるんだろうとか将来どうしようかは、
はい、
うん、汗かいてからその後に考えてください、
はい、あ、わかりました、はい、
言われたからっつってあんまり急いでいろいろやってあの、なんだろう、ぎっくり腰になったりしないようにね、
わかりました、はい、
徐々に始めてくださいね、
はい、どうもありがとうございました、
はい、失礼します、
失礼いたします、ありがとうございます、
ごめんください。